シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よしこがお送りします。今日は高山市役所が全庁的に取り組んでいる行政改革について、高山市総務部行政経営課の板谷聡さんにお話を伺います。板谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマであります行政改革という言葉は、新聞やテレビなどで見聞きしたことはありますが、まず行政改革とはどういったことかを説明していただけますか。
はい、行政改革とは日々変化する社会の状況や経済環境に適切に対応できるよう行政運営の見直しを図り、より効率的な運営を行うことになります。現在高山市が行っている業務などを見直したり、新たな取り組みを行うことで効率化を図ったり、コストを下げることで市民の皆様のサービス向上を目指す取り組みのことを言います。最近で言いますと、新型コロナウイルス感染症対策として、密を防ぐような対策が求められていますが、市役所に行かなくても手続きができるように国においてもオンライン申請などを推進しております。自宅でも手続きができるようになると市民サービスの向上につながりますし、市としましてもペーパーレスになりますので、コストの削減が可能となります。このような、事務の効率化やコスト削減が行政改革の取り組みだと言えます。
はい、今までの市役所の仕事を見直したり、より良いものに変えていく取り組みが行政改革ということですね。ではなぜ行政改革が必要なんですか。
はい、現在、全国的に人口減少であったり少子高齢化が進んでいます。経済成長が確実な右肩上がりの時代ではなくなった現状が続いております。そのような背景から行政改革のさらなる推進が必要であり、行政基盤の整備や健全で持続可能な財政基盤の確立が必要となっております。高山市につきましても例外ではなく、平成12年の9万7000人をピークに令和2年10月1日現在で8万6000人余りと9万人を割っている状況であり、さらに10年後になりますと8万人を割り込むというような想定もあります。はい、また市が持つ公共施設の老朽化による財政負担の増加や人口減少に伴う市税の減収など、より一層厳しい状況になることも想定されています。そういった現状を踏まえ、今後少子化対策、産業振興策、移住促進策など地域の活性化につながる主要な政策を積極的に実施していくためにも改革を進めていくことが必要になります。
はい、今のお話を聞きますと、人口の減少や歳入の減少など行政を運営していくための将来の見込みは厳しいものとなっていて、ますます行政改革の推進が必要になっているということですね。ではこれまでどのような取り組みを行ってこられたんでしょうか。
はい、高山市におきましては昭和60年度、今から約30年ほど前になりますが、行政改革を推進するための基本となる大きな方針を定めました第一次高山市行政改革大綱というものを策定しました。それ以降2次、3次、4次と行政改革大綱の策定を行い、昨年度までは平成27年度に策定した第6次行政改革大綱に基づき、無駄のない効率的な行政運営と市民サービスの向上に努めてきました。特に合併後、高山市の面積は日本一となり、それは東京都とほぼ同じとなりましたが、人口は約6万6千人から約9万6千人と、1.5 倍になったのに対し、市の職員数は合併後1250人と2倍以上となりました。ちなみにですが、中村さん、
はい、
単純に人口が 1.5 倍増加したのに対し職員数が2倍以上増加ということは効率的だと思いますか。
確かに効率的とは言えませんね。
はい、ですから合併により膨れ上がった市の基盤を身の丈に合った体制に縮減することを最優先課題として、職員数の削減はもちろんのこと、事務の見直しや指定管理者制度の活用、将来負担を軽減するための借金の縮減などについて徹底した見直しを行い、行財政の健全化に努め、一定の成果を上げてきました。
はい、行政改革の取り組みによって高山市の効率的な行政運営と行財政の健全化、さらに市民サービスの向上に努めてこられたんですね。その中で行政改革大綱の5年間の計画期間が終了されたとのことでしたが、具体的にはどのような取り組みや成果があったのか教えてください。
はい、行政改革の取り組みを行うために具体的に何を行うのかを示す、実施計画におきまして取り組み項目を設定しています。平成31年度ですと99の取り組み項目について取り組みを行いましたが、実施または完了したという取り組み項目につきましては89項目であり 89.9% の達成率となりました。
たくさんの項目について取り組んできたんですね。
はい、この場で一つ一つの項目についてお伝えできればよいのですが、まあ、時間の都合もございますので、今回は市民便利帳に関する取り組みを例に説明をしたいと思います。昨年7月に高山市と市内の印刷事業者12社で組織する飛騨印刷協同組合とで市民便利帳の共同発行に関する協定を締結しました。飛騨印刷協同組合とはこれまでも公用封筒を無償提供していただいておりましたが、今回はこの協定の締結により市役所の手続きであったり、行政情報などをまとめた市民便利帳を共同で発行することとなりました。具体的に申しますと、市民便利帳の内容につきましては市が提供をさせていただき、飛騨印刷協同組合で地元の事業者から広告を募集していただき、その広告料によって冊子を作成するものとなっております。作成後につきましては、皆様のお宅に配布をします。
市民便利帳といえば私の家にも届きまして早速目を、ね、通しましたけれども、この協定によって作成されたものだったんですね。
はい、飛騨印刷協同組合さんのお力をお借りすることによりカラーで見やすい冊子となり非常に良いものができたと思っております。今回ご紹介させていただきました取り組みはほんの一例になりますが、他にも市民の皆様への広報活動の充実や、職員育成の充実、計画的な地方債発行などによる将来負担の縮減など、様々な取り組みを行ってきました。そうした取り組みによって生み出された財源は市税や地方交付税の減少による備えであったり、市民サービスの向上に活用していきたいと思っております。
はい、今年度以降はどのような取り組みをしていくんでしょうか。
これまでの第6次行政改革大綱までは人員削減であったりコスト縮減等を中心とした取り組みを進めてきましたが、今後想定される急速な人口減少や少子高齢化をはじめとしたさまざまな環境の変化に対応していくためには、これまでの取り組みだけではなく限られた資源を有効に活用し成果を上げ続けられる仕組みを構築する行政を経営するというような新たな視点を持って将来にわたって持続可能で安定的な行政運営を目指す取り組みが必要であると考えております。またこの取り組みを進めるにあたっては市役所のような行政だけではなく市民一人一人が行政サービスの受け手であると同時にまちづくりの主役でもあるというような意識を持っていただき主体的にまちづくりに参画していただくことが重要になります。このような考えを市民と共有し共に取り組んでいくために今年の3月に新たに行政経営方針というものを策定しました。これからの5年間につきましてはこの方針に基づきしっかりと取り組んでまいります。ま
あ、行政改革といいますと市役所など行政が行うものというイメージありましたが、私たち市民一人一人がまちづくりに関わっていくことも必要ということですね。今回お話しいただきましたことについてもっと知りたいという場合はどうしたらよろしいでしょうか。
はい、今回お話ししました行政改革については高山市のホームページにも掲載していますし10月1日号の広報高山にも掲載していますのでご覧いただければと思います。その他ご意見であったりご質問等につきましては市役所行政経営課電話 35-3040 へお問い合わせください。
繰り返します。お問い合わせは市役所行政経営課電話 35-3040 までお問い合わせをお願いします。この時間は高山市の行政改革をテーマに高山市総務部行政経営課の板谷聡さんにお話を伺いました。板谷さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
シティガイド高山のコーナーでした。